そういうわけでグレートギターでございますけども、ね、1ヶ月ぶりの登場でございますが、今日ねちょっといろいろね話すこと準備 してきたんだけど、いつもね喫茶店で予習してくるんですよ。これでもほしたね、隣のマダムの話が気になっちゃって、ね、それどこじゃなくなっちゃってさ、なんでマダムの話って面白いんだろうね。68歳の転職 VS 嫁姑問題これをね、隣喫茶店と隣の席でさ、それをむちゃくちゃ大声で喋ってんだけど、なんだろう、あれマダムってさ人の話聞かないじゃん。自分が言いたいことだけを延々と言うからさ、話とか噛み合うわけないんだよ。もうなんだろうね、だからもうテニスで言ったらさ、自分が持ってる球もうパンパン打ち続けるみたいな感じだからさ、もう途中からさ、もう 耳がダンボみたいになっちゃって、これ聞き逃せねえとか思ったんだけどさ、いやすごいね、もう久々にいいもの聞いた。そんな話を今日するあれじゃないからね、ちゃんとねお話はしますけども、ね、グレートギデアの、お笑い音楽家ちょっともうなんか話す前から自分が悪い。これ本当にさ、昔怒られたことがあってね、コントとかやっててさ、笑す方が笑ってどうするの、これ一番厳しかったの志村さんなんだやっぱね。絶対志村さん何やっても笑わないじゃん、コンサートじゃねえ、コントやるときさ。うちの師匠とか平気で笑っちゃってたりするんだけど、おいや志村さんそれすごい厳しくてさ、もしね時間があったら、ね、志村さんから聞いたいい話とか時間があればとか言って、まず話せよじゃあってところなんだけど、どうぞ料理さ、なんかいや面白い話がやっぱ結構いっぱいあってね、この年になって初体験ってわけじゃないんだけどさ、まだかね、そんなのに出くわすとは思わなかったっていうことは、今回も盛りだくさんなんでございますんでね、一つ30分ねお付き合いのほど願いたいと思います。というわけでグレートギデアのお笑い音楽館ね、一つお付き合いよろしくお願いいたしますと。
すべての音はここから始まる。始めはデモ作りから。そして。メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
はい、改めまして、グレートギデアでございますけども、まあ結構ね、今月はね、いろいろとその、なんていうんですかね、こう人前でネタをやる機会が多くて、まあね、奇数月、私が所属しているね、ボーイズバラエティ協会っていうところが、あってね、浅草の東洋館っていう劇場で、奇数月の下関、21日から10日間、こう、ね、興行があって、うちが受け持ちでやってるんですけども、それとは別でね、立川左平次師匠という、落語家さんがいて、まあ、男子師匠のお弟子さんの、立川左段次師匠のお弟子さんだから、男子師匠が孫弟子になるのかな。でね、すごいんだよ。俺ね、その左平次師匠に呼ばれるのがもう3回目ぐらいなんだけど、全部満員なんだよね、お客さんがね。まあ、お客を言い方あれだけどさ、お客を持ってるっていうのはよく聞いてたんだけど、 前はね浅草のゴロゴロ会館というところで、あそこどれぐらいだろうなお客、その新内披露じゃないよな、違うあれだよね、やっぱ左平次の会だよね、うん、そうギター漫談で呼んでもらってさ、うん、行ったら満員でさ、わすごいなと思って、で今回はね、そのやっぱ東洋館でやったんだけど、25日か5月の25日にやってさ、でゲストがね俺とあの有料化超特急でさ久々だったんだよ、あったので、ご無沙汰とか言ってさ、あれ前にあったのいつだったって聞いて、どっかライブだったっけって言ったら、有料化くんがすごいニヤッと笑って、いや僕がやったアイドルの撮影会にギデルさんお客さんで来てましたけどって、むちゃくちゃ恥ずかしくて、じゃあそれね、ネタを言うと、そこ2人知り合いが出てたの、川名優ちゃんっていうグラビアアイドルと笠井奈々ちゃんっていうね、あの2人が出てて、で、もしよかったら、遊び来てくださいよって言われてたんだけど、ちょうどその時の日にさ、収録の、やっぱそのラジオの収録が入っちゃって、あ、これダメだと思ったんだけど、何、その、グラビアアイドルの会が池袋であって、で、まあ、しょうがない、行けねえなと思って、その、収録の現場パッて見たら池袋なんだよ、これは。もうなんだろう、天は我々を見放さずだよね。でさ、ちょっと開始早めにしまって、で、でもうダッシュでさ、もうなんだろう、もう歩いて2、3分ぐらいのところだったからさ、うん、行って、で、俺もまさかゆりおかくんが司会やってると思わなかったから、そーっと行ってさ、その、かなゆうちゃんと笠井奈々ちゃんの写真バシバシ撮ってたら、撮って、ゆりおかくんじゃねえと思ってさ、これ見方やべえなと思ったら、最後の最後に見つかってしまって、ギターさん何やってんですかとか言われてさ、もうすげえ恥ずかしい。それ以来ですよとか言われてさ、また恥ずかしい思いをしたんだけど。いや、面白いね。やっぱりね、びっくりした。知らなかったんだけど、ゆりおかくんのお師匠さんって大竹誠さんなんだって。うん、でさ、まあ、いや、ね、大竹さんといえばシティボーイズじゃない？まあ、自分ね、ソロでずっとやられたりとかしてるんだけど、まあ、その、なんだよね、その漫談のさ、リズムが心地よいっていうかね、うん、ああいうリズムのいい人の話って面白いよね。自然とこう耳に入ってくるっていうかさ。だからまあ、昔で言うとね、みんな知らないと思うけどね、前田凛先生っていうのが、俺にお前も漫談やれって言って勧めた、お医者さんなんだけど、うん、その人も、もともと、まあ、ミュージシャンというか、歌い手さんなのかな、うん、だから、すごいリズムが良くて、そう、自分のことをさ、漫談家じゃなくてさ、世間話っていうんだよね。うん、で普通の話をしてんだけど、気がついたら引き込まれていくっていうかさ、もう、あそこの域まで行きてえなとか思ってね。うん、だから何回かこう、ライブっていうかさ、その回を見せていただいたんだけど、うん、やっぱりすごいね、あの話術はね、うん、その話が面白いのも当然なんだけど、うん、その、なんて言うんだろうね、喋ってるリズムでこう、テンポとかね、うん、そういうので笑わすっていうのはさ、うん、やっぱりその、なんて言うんだろう、まあ一時さ、その、ザ・漫才が始まった頃、例えば、新流とかさ、あの辺がね、まあ、2ビートもそうだったんだけど、やたら早いのが流行ったじゃない？うん。で、その、なんだろうね、よく新助さんが言うんだけど、俺が漫才やめようと思ったのはダウンタウンが出てきて、うん、ものすごいゆっくり喋ってるんだけど、お客を笑わすって、あれを見た時に、もう、俺は漫才ダメだと思ったっていうのを言っててさ、ああ、これはすごいなと思ってね。だからもう一時その漫談やってる時にね、うちの師匠がやっぱりずっと早口だったからさ、そういう感じでやっぱりやっていくわけじゃない？うん、でも、ちょっとやっぱ、限界を感じる時もあるし、当たり前だよね。同じ、そのコピーはなんかできるわけないしさ。うん、それ、だと私は一番ショックだったのは、東洋館で漫談をやってる時に、終わった後に、おじいちゃんが来て、あんた、喋ってるの早くて分かんねえなって言われてさ、もう、 なんだろう、もうとどめ刺されたような感じでね、もううなぎで言ったら首んとこにあのなんかの千枚通し刺されたみたい、もうこれはダメだと思って、そうそのだから、まあ、TPO っていうかさ、そういうのにあやっぱ合わせた喋りができないとやっぱこれからはダメだよっていうのをね、うん、嫌というほどあの思い知らされたんだけどね、そんな一日でございました。まあ終わった後ね、まだ打ち上げで、いろいろ話してもらってさ、うん、あやっぱこんな感じだねっていうのね、うん、まあゆりこくんなんかと一緒プロレスの話とかさ教えてくれるからさすごいんだよやっぱね、ゆりこくんの、ね、プロレスネタはもうほぼ本物だからさ、すごいなと思って。お前でね、その次の日だよね、21日にさ落語会があって、これがね、寄席39っていうんだけど、劇団の方なんですよ出てんのが全部、まあ全部っていうか、まあ全部じゃ全部じゃないんだけど、そのハイパー39だったっけかな、その劇団の方が集大になって、3日間ぐらいなんだけど、その演芸に特化したね、落語とかさ、漫才とかコントとか、一人、まあ一人芝居も、まあ、一人コントとかなんだけど、もうそれがあってさ、最終日のもう鳥で出てくださいって言われてさ、まあ20分ぐらいの落語をやったんだけど、相変わらず終わった後立てないんだよ。足痺れちゃって。これさ、ほんとじゃね、落語家さんに聞くとさ、慣れますよって言われんだけど、うん、慣れた試しがね、もう結構、もう2015年ぐらいからやってるからね、ホーキング、青山とさ、落語。うん、全然終わった後立てないんだよ。5分だね。5分でも危ないもんね。20分なんかやったらもう、あ、多分途中で足がなくなってんじゃないかと思って探すぐらいのさ、ほんで一回さ、ね、あの東洋館、浅草そのね、私のホームグラウンドの、あの東洋館でホーキングと二人会をやったんですよ、落語の。でその時さ40分やったら明けガラスって話を、もうあのね車の話ですよ、うん、それをやってさ40分やったらさ、終わった後俺そのまま横にパタって倒れたのはあって言いながらさ、そしたらホーキングが車椅子で俺のことを引こうとしたんだよ、今だったら勝てるとかわけなかった言いながらさ、父親とか思いながらこっち来るんじゃないとか言ってた。そうね、だってさ考えたらさ、だって俺よりなんていうんだろう、大きな人とかっていうかさ、まあ太った落語家さんっているわけじゃない。で絶対その人たちもさ足はしびれてるはずなんだけど、全然普通にさ終わった後さ、あの立って帰ってくじゃない、すごいなと思うよ。親が絶対ダメだよもう、うん、あの実写版ガンタンクみたいな。おろおろおろしてるからね。だから、その中取りとかさ、あの休憩前とかね。うん、もうほら、取りだったらさ、もう最後の、なんていうの、ラインナップみたいにみんな並ぶだけだからさ、もうずっと講座に腰掛けちゃってさ、治りましたとか言われて、まだ治んないですとか言いながらね。でも一回ね、どうだっけな、どこだっけな、あの小屋にさ正座椅子ってあんのよ、お尻の下に敷いてさ正座してるんだけど、あの楽なのすごい、あのそのなんていうの、お尻の下とあのふくらぎのところになんか椅子みたいなちょっとかませるんだよね、うん、あれ便利だなと思ったんだけど、それをこう装着するのがねちょっと身ぐさくてさ、ちょっとかっこ悪いからさ、息じゃないから、もうやりたいんだけどちょっとあちょっとなと思いながらね、うん、まあね慣れればっていうけど、うちであんまり正座して稽古とかしてないからね、多分永久になれねえと思うんだけどさ、いやなっちゃうね本当にね、もうどうやったら正座できる、だから正座できる、正座をなりわいとしてる人ってどんな人がいんの、お坊さんとか、そうだよね、お坊さんはだってあれだもんね、正座してあれだもんね、ずっとお経とか読むでしょ。俺さタモリさんの話で一番好きなのが、あの知り合いのお葬式行って、でやっぱ椅子じゃなくて正座だったって、でタモリさんの前の前ぐらいの人はね、あのご親戚の方からどうぞってずっとご焼香していくじゃない、ご焼香してたんだけど足がしびれてむちゃくちゃよろけて、あの お坊さんの頭に手ペタってついたっていう話を聞いてさ、もうそれ以来怖くてね、あの聖さんのお葬式はさ、もう今のところ運命くないんだけどさ、あんなとこでお坊さんの頭とかさペタってやっちゃったらもう最後だよね、もうね。もう大爆笑したことがあるんだけどさ。ねえ、あとね、ちょっとね、あのね、変わったところの仕事ではさ、あれがあったのよ。あのね、ちょっと某団体の創立記念パーティー。うん、そこでなんとさ、糖尿と透析の、あの、公演とネタをやったんだけど、どうも向こうの人が間違えて、俺が公演をする直前に乾杯しちゃったんだよね。だからもう酒入っちゃってさ、誰も聞いてないよ、もう。あそこで40分頑張った俺をね、なんかみんな褒めてほしいよね。本当に。あんなところで真面目な、酒飲んでるところで糖尿の話どうすんだよって、誰も聞くわけねえだろ、なるほどね。まあ、きつかった。でもね、今までね、一番厳しかったのね、あれ、どこだったっけな、船橋の方だったかな。キャバクラでさ、ホステスさんの誕生日なんだよ。で、そのホステスさんの誕生日に、そのホステスさんに入れ込んでる常連のお客さんが、にぎやかしで、何人か呼んでくれてさ、そこに入れられてたんだけど、あのね、今までの芸能生活で一番それが、あの心が折れる仕事だった。2分で、出てって2分でもう、アウトだったね。うん、だって人が歌ネタやってんのにうるせえとか言われてさ、もう、地獄だよね。うん、だそうだね。みんなホステスさん、さ、口説こうと思ってさ、いろいろなんかプレゼントとか持ってきてさ、やいのやいでやってるところでさ、そんなもう、ギター弾いてガナったってうるさいだけどやかましいとか言われてさ、まあ本当にね、厳しかった。でもね、やっぱりすごいのは、そのね、一緒に、行ったのがさ、歌い手さんの方なんだけど、やっぱね、歌を歌うとやっぱすごい、あの、静かになるんだね。うん、やっぱりその歌のパワーっていうのはすごいね。うん。あれはちょっとね、見習えないよね。こっちはお笑いでやってるわけだからさ、見習えないんだけど、歌い出した瞬間にこう、もうなんて言うんだろう。みんなこう、お客さんが、今までこう、なんだろう、ね、ざわざわしてたのが、シーンとしてさ、なんていうの？歌をさ、聴き入るっていうのはさ、やっぱすごいなと思ってね。うん。でもね、その人が呼んでくれたからさ、あんまり下手打てないじゃない？最後までダメだった。だからやっぱりね、お笑いのところでは多少盛り返したけど、うん。やっぱりね、お酒の席では、ネタやるのはきついよね。でも前も言ったかもしれないけどさ、横浜のさ、なんか、そう、建築会社の忘年会なんかに、呼ばれていってさ、20分ぐらい喉から血が出るほどネタやってさ、全然誰も聞いてくれなくて、うん、でその後にラッキーちゃんが出てくるんだけど、股間にね、裸で股間にタオル当ててさ、あれ大浴場ここじゃないんですかって、それだけで大爆笑だからさ、やっぱ裸強えなと思ってね。ほいで、それをやって、ひとしきり笑った後、一回ラケちゃんがね、後ろに引っ込んで着替えて、出てきて二人で漫才みたいなことをやるっていう予定だったんだけど、俺が全然後ろに返さないでずっと話しかけてたから、しばらくの間、股間にタオル当てて、漫才やってたけどね、もう目で早くちょっと後ろに行かせてよっていう目をしてたのがさ、もう忘れられませんけどもね、井出岳さんの裸の方でございますけど、相変わらず裸強いな、あの人はね。またいい体してるんだね。もうだって63でしょ、63かなんかで、ね、まあ、体脂肪一桁とかだからね。本当に彫刻みたいな体してるからさ、美しいっちゃ美しいんだけどね。うん、まだあれかな、100メートル早いあれだ、走れんのかな。 12秒4とかあるんだね、一番あのスポーツ大賞やってる頃のさ記録出したのが。そうだって陸連の人がびっくりしたもんね、うん、あんな、なんて言うんだろう、野球の走り方で、うん、そんなに速く走れる人は見たことがありませんとか言って、そう、だから言われたんだよ、もしこれね陸上のちゃんと、なんていう の, その走り方フォームとか教わったら、うん、もしかしたら11秒とかね、それぐらい出るかもしれない、どうですかとか言われてたんだけど、オリンピック出られるかもしれないとか言われてたんだ、あの人信じられないでしょ、ただのハゲじゃないんだからなんだけど、そのオリンピックとか出ると、あの裸になれないから嫌ですって、そういうわけのわけのわからない理由で断ってたけどね、もうすげえ人だなと思ってさ、うん、あのだってね、あのフローレンス・ジョイナーとさ、オッティかなんかと対決してんだよ、あの女子のね金メダリスト 100m の、まあ、向こうは引退したとはいえさ、金メダリストじゃない、うん、でまあ、それ番組の企画だったんだけどさ、うん、でまあ、あれだよね、2人ともに勝ったらしいんだけどさ、そうでもうね、その話聞いてさ、2人とも勝ったよっつってさ、すごいなっつってさ、あのどうだったって聞いたらさ、あのクラウチングスタートを見て興奮したって、バカだわと言ってんじゃねえよ、殿にすげえ怒られてたけど、お前は俺はそんなことを聞いてるんじゃないんだよって言う、諭されてたけど誰がお前ジョイナーのクラウチングスタートを見て興奮すんだバカ野郎ってね、怒られてましたけどね、どうだった、興奮したっていうのがね、ゲラケ先生の話でございましたけど、本当に困っちゃったんですよね、うん、一回聞いたもんだ、楽屋で、どうしてそうやってさすぐ脱ぐの、みんな困ってんのに、それでダメじゃん、それ脱いだらって、あのすごい遠くを見つめながら、好きなんだよねって言われて、じゃあしょうがないかってみんな諦めてたけどさ、好きじゃしょうがねえやつってね、まあそんな楽屋の話はどうでもいいんだけどさ、そうこの間ね、またこれ別の意味で心が折れるし、心ばっか心折れてるな、ずっとこの辺、あの今ね、国産米っていうね、3人でユニットを組んでね、ちょっとライブをやってるんですよ、もともとね、ダディ竹千代と東京トボケキャッツの、ギターだった、キーボー金太さんと、あともう何話のね、もうブルースギタリストの第一人者でございますけど、何話のてっちゃんと私の3人でね、うん、国産米っていうのをやってて、そうでこの間あのたまたまそのお仕事の話が、本当は夜だったんだけど、あの金太さんが夜ちょっとあの千葉の方で別の仕事が入ってて、できればそっち行きたいから、あの昼間じゃダメかなって言ったら、あ昼間でも大丈夫っていうことで、二子玉川ね、二子玉のジェミニーっていう、あのここがあれでしょ、あのさっきも言ったよね、ダディ竹千代さんの、お店なんですけども、ダディ竹千代さんのバースデーライブだ、バースデーライブですよ、バースデーライブで、あの本人がいらっしゃらないんですよ、まずちょっと体調ちょっと悪くされててね、うん、でさ、お店のそのホームページがあるんだけど、ずっと何にも情報が出てこないの。そのあれはね、いつだっけな、5月の28日、28日か。うん、あのジェミニーの昼のね、まあ夜はなんかちょこちょこ書いてあったけど、昼が何も書いてなくて、で行ってみたらさ、最初5バンドの予定だったのに2組になっちゃって、だから国産米ともう一人。あのソロで歌われる方がいてさ、あのすごいんだよ、沖縄の歌をずっと歌ってる人でさ、やっぱ沖縄の人なんですかって、いや青森ですって、あのなんだろう、その軽い詐欺みたいなみたいなってさ、そうすごいね、あの埼玉安蔵さんいるでしょ、あの飛んで埼玉でさ、あのなぜか埼玉とか歌ってさ、あのすごい今まだ再ブレイクしてるんだけどさ、埼玉のその岡山出身だからね、うん、東洋館でそれが一番受けるんだけどさ、私出身はどこだと思いますか、埼玉とか、いや岡山なんですとか言ってたそんなことはどうでもいいんだけど、そうそれでさ2組なんだよ、でもう行ってからそれ知ったから、もうちょっとプログラム変えなきゃいけなくてさ、その曲数とかだって20分ぐらいの予定で行ったんだけど、2組だから倍ぐらいやんなきゃいけなくてさ、もう国産米の持てる なんだろう、曲数を全部やんなきゃいけないねみたいにさ、で楽屋でちょっといろいろこ うやりながらさ、でいざこう、まあうちがまあね、まあ、鳥だったんだけどさ、鳥だって2組しかいないからね、んだけど、行ったらさ、お客さん4人なんだろう、びっくりしたね。もうちょっとでマンツーマンになるんだけど、危ねえと思ってさ。まあでもね、もうああいう時はもう数じゃないね。逆にもう楽しんじゃってさ、自分たちが。だから録音したやつ聞いたけど、結構いいんだよね。その、なんていうんだ、パフォーマンス的にはさ。本当に自分たちが楽しんじゃってるから、そういうのがもうすごい、音にも出ててさ、あ、これもなんか逆にすげえなと思って。ただね、終わった後拍手とかもあんまそんな聞こえてこないから、ね、もう寂しいっちゃ寂しいんだけどね。そう、そんなことをやっていながらですよ。この間、すごいライブ行ってきました。泉谷しげるさん。泉谷しげるさんのね、全力ソロライブ90ってさ、あれなんだよ、すごいちっちゃいライブハウスなんだよ。学芸大のね、アピア40っていうところでさ、そこもキャパ100ぐらいなんだけど、椅子席にすると70なんで、でも当然パンパンでさ、満員、超満員でさ、で、これさ、知り合いの人がね、チケット買ったんだけど、どうしても都合悪くなっちゃって、で、ギデさん、皆さん好きだよねとか言って、大好きだよって言ったら、じゃあちょっとよかったら私の代わりに行かないとか言ってさ、チケット譲ってくれて、今、大変だね。転売金の禁止のあれでさ、もう20、30ぐらいのチェックがあってさ、いろいろそれ、買いくぐって、こう、名前とかさ、グレード期待ですって言う、よつけつけてさ、あ、どうぞとか言われて。おー、じゃあさ、整理番号が5番。一番前だよ。泉谷さんから 1.5 メートルぐらいって、これ、逆に恥ずかしいね。あんだけ近いと。でさ、90分の予定がさ、泉谷さんもう乗っちゃったんだね。2時間近くやってくれたんじゃないかな。新旧取り合わせてね。ね、1時間40分、もうちょっとだったかな。で、18曲歌ってくれてさ。いや、嬉しかったね。昔の、黒いカバンとかさ。当然ね、春夏秋冬もそうだしさ。寒い国から来た手紙とかね、みんなやってくれて、もう歌えちゃうからさ、歌うと怒られちゃうけど、歌えちゃうからね、本当に。まあ、ちょっといろんな意味でパワーもらったね。まあ、そうだった。で、今度ね、まあ、後でちょっと宣伝するけど、自分のライブがあるんでね、ちょっとそこではかなり影響を受けたのが出てくるんじゃ、言われたもん。前に俺のライブ見に来たい人が。ギデさん1時間で3曲しかあとずっと喋ってんだよ、俺。ダメじゃん、そんなの。ってさ、泉谷さん見習ってくださいとか言われて、すいませんでしたって言うの、俺さ。75だからね。すごい。俺10歳上だよ。10歳か。すげえな。それでさ、90分もう弾きっぱなしの歌いっぱなしだからさ。どんだけあのパワーなんだろうと思ってね。あやかりたいですね。その泉谷さんのパワーにね。もうだからね、今月はちょっとね、そういう意味では、その客前で、ネタとか歌をやったりとか、そういう風にね、人の歌を聴く機会があったりしたんでね、ちょっとこの聴いたやつをね、自分のライブに活かせるように、噛み砕いて、ちょっと頑張ってみたいと思いますんで、一つ見守っててください。どうもありがとうございました。ってなわけで、どうも。熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、というわけでグレートギデイのお笑い音楽館、今回はこの辺でお別れでございますけども、最後ね、恒例の告知でございます。6月の22日、 ね、南阿佐ヶ谷のトーキングボックスっていうちょっと秘密基地みたいなとこがあるんですけどもね、ここでやります、グレートビデオのここでは歌うよ、ね、ここでは歌うよと言いながら喋ってばっかり言ってて怒られているという、今回はねなんと4回目にしてゲストをお招きしてね、種浦正夫君という正夫さんというね、善次郎君 のお友達でございます。だから、ね、神岡さんともすごい、親交がある方でね、ちょっといろいろお話を聞こうと思ってね、いい歌をいっぱい歌ってるんでね、今度2人で会っていろいろと打ち合わせをしますんで、ちょっと楽しみにしてください。それとですね、7月の6日、大木ウィルさんがね、ウィルスイングいい矢沢ということで、そうファルセットボーカルの、ボーカリストなんですけども、矢沢さんを歌う、そこに私なぜかギターでゲストで呼ばれてるというね、どうも大丈夫なのかな、ちょっとね、いろいろ見たらね、グレート議題を矢沢永吉を歌う、私も歌うんだと思ってね、びっくりでございます、ね、四ツ谷の、サウンドクリークドッポっていうところでね、やります、19時開演でございます、2400円のチャージが2400円 のドリンク代が600円と、一つそちらの方もねよろしくお願いいたします。またね一生懸命ね今最近メトロノーム相手にね、基礎練習頑張っておるんですけどもね、サボった出ててね、なかなか大変でございますけども、グレートギターのオライオン学館、今回はこの辺で打ち止めでございます。どうも。